な、中村ですから。
なんなんだよ。そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ、
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長のおじさんとしと、
では中村
の2人でお送りします。モジカルフリースペースのコーナーは、小田神社工房の元広告制作部スタッフ編集長私野井聡と所属ライターの中村くんの2人でくだらないお話をするお時間でございます。
くだらなくないけどな。何だい。
いや、なんか
何よ、
距離が測れないのマイクとの。なんかちょっと近いな。
いや、だから、いや、こんなもんでしょ。
そんなもんか。なんか今日はね、
いや、なんかね、
中村くんの中村くんのマイク位置がさ、ぴったり決まんないんだよね、なんかね。
まあまあまあ、いいですよ、これ。
そう、大丈夫。
大丈夫、大丈夫。
なんか椅子がくるくるくるくる動いてるけど。
いやいや、ちょうどいい、ちょうどいい。
あ、そうですか。
ちょうどいいよ、これ。
いや、免許ってあるじゃん。
免許ね。
車の免許、
ね、うん。ありますね。
いつ取った？
18の時。18の、取れたのはね、18のはね、秋だ。
あれっていつから取っていいんだっけ ?18 から。
18から。
あ、じゃあもう、すぐ取ったんだ。
もうすぐ行って、撮ったね。
好きだもんね、車ね。
好きね。
ストレート。
ストレート。あのね、視力検査で落ちたけど。仮面かなんか。
ああ、メガネ本当は必要なんだもん、
ね、う
ん。
そこで目悪いって知って、うん、あのメガネ初めて作った。
目悪いの気づかないとか中村さんらしいなと僕は思うんですけど。
だんだん目悪くなるから
。僕はね、22の時かな。
ああ、はい。
22か21の時初めて撮って。うん、でまあ、車にね、で2人ともまあマニュアルじゃない、
うん、はい、
まあ、田舎のね、うん、車はマニュアルも多いですから。
いや、もう関係ないじゃん。
いや、それでさ、そんなのもあったなとか思いながらあれしてたんだけど、うん、私の知り合いで免許取るっていうのは方がいらっしゃって、
はいはい、
で今30後半で初めて免許取ると、
うん、まあまあたまにいますよ、
うん。で、なんか島内に住んでたんだけど、うん、地方に移住することになって、
うん、
ほんで最初さ、なんか入そこに移住するときは、うん、不動産屋さんかなかなんかから、いや結構電動自転車とかスポーツ自転車でも大丈夫ですよみたいな、
あ、はい、
そんな買うの遠くないんでみたいな、
うん、
言ってたらしいんだけど、やっぱ積載量がね、
まあ限界はあるよ。
そう、うん、で、まあ、しょうがない、もう自転車で無理だと、
うん、
いうことになって、じゃあ、まあ免許取ろうかっつって、
うん、
初めて免許取るっつって話をちょっと聞いてたんだけどさ、
はい、
もうどうすかみたいなって言ったら、もうめちゃくちゃ怖いと。
まあそうだよな、最初はね。
やっぱこう路上教習とか、
うん、
教習所内ってあれ何キロ、20キロだっけ、なんか、
いや、もうちょ、うん、何キロか分かんないけど、まあ多分3、40とか、まあ50とかで出さないよ ね。
すごい低速で走ってんじゃん、
うん、
それが路上出たら急にさ 4、50キロ、うん、
そうだよね、
走るでしょ、
うん、
だからもうめちゃくちゃ怖いらしくて、
うん、
もうそのなんかワイルドスピードの世界に迷い込んだみたいな感じに感じるって、
うん、そういう感覚なんだ。
で、じゃあすげえあれっすか、高速教習っすかって言ったら、うん、いや普通の市街地。
まあまあ街中でね、
うん、めちゃくちゃ速く感じると。いや、あったね、そんなんと思って。
あ、でも確かに同じことね感じたわ。あその時は確かに速いね、うん。
君だってもともと安全運転の人だもんね。
うんうん、
もう今も全然あれでしょ、
あれ
スピード出さないタイプでしょ。
出さないね。
君の車ってなんか300とか出んの、あれ。
いや、そんな出ないよ。
あ、そうなの。
ああ、
なんかすごいスピード速いやつじゃなかった、あれ。
早めだね。
早めでしょ。
早めのやつ。
踏みたくなんない。
踏みたくなるけどね。でもあれ結局、まあ事故るか捕まるかだから。もう、
まあそうですけどね、
うん。まあそこはね、ちゃんとしてますよ。
ああ、まあまあそんなんもあるらしくて、ああ、それでもう怖いと。
うん、
でもう心折れそうだと。
そこまで
ほんで学科もあんじゃん。
学科もありますよ。
学科もさ、俺も大学生の時だったんだけど、
うん、
まあ、中村さんも大学生の時じゃん。
大学生
で、まあまあ授業とかで慣れてるでしょ。
あまあ常にそうだね、まあ、
座って誰かが説明してるのを聞いて、
あそれはもう
みたいな、
うん、
それがさもうダメなんだって大人になると。
ああそう、
もう座ってられないんだって、もう
集中力が切れちゃうとか。
でも先生みたいのがなんか前で、はい、なんとかさんね、これはなんとかなんとかで、この標識はなんとかですよとか言って話してんだけど、うん、もうめちゃくちゃ眠いんだって。
あ眠くなっちゃうね、確かに。
でも途中でもスマホを見たくなっちゃって、
うん、
もうスマホでパズドラやってるんです
よ。ダメだよもう不合格ですよその時点で
もうとにかく座ってられんと。
あ
もう苦行でしかないんだって。もう路上出たら周りはワイルドスピードでで学科で座ってる時ももう眠気と暇なので、
うん、
やられちゃって。ほんで試験のなんか仮試験じゃなくてなんだっけ な, なんか学科の試験みたいな話だけど、その勉強しなきゃいけないらしいんだけど、うん、もう全然なんだって。
いやまあそりゃそんな感じだとそうでしょ
う。もう集中できんと、
うん、
このなんか教科書的なのあんじゃん、なんか
ありますね、
教本みたいな、うん、あれがもう全然頭に入ってこないし、で文章を読んでても、うん、なんでこんなこと答えなしなきゃいけないんだろうっつって。
もうそれはそれはしょうがないでしょ。
いやこれね俺気持ちわかるなと思って、
あ
やっぱ今僕研修とかさ時々あったり、
うん、
オンライン講座とか受けてんだけど、
うん、
やっぱもう眠いんだよな、
まあ、あんまり長いとね集中力続かないし。
でオンラインだから、うん、正直途中でお水飲もうがお茶飲もうがスマホいじろうがもう何の問題もないんだけど
問題もないって言っちゃうとあれだけど
先生みたいにバレないわけだから、
まあ見えないっちゃ見えない。
やっぱりねあれ対面でやってたら俺起きてられる自信ないわ。
あそう、
は
あ、でもそんなにどうだったか覚えてないけど長くないでしょ。1時間ないでしょ。50分とかないの。
なんかそのぐらいかな。オンライン講座1時間20分とかもあったりするんだけど、だいたい1時間ぐらい。
え、ああ違う教習所の
授業。教習所はどうなんだろうね。もう全然覚えてない俺
ね。
もう10年以上経ってるから。
うんうんうん。
まあね、でもまあ路上講習ってあんまりね、学科とかもあんまり役に立たないよね。
いや役には立ちますよ。
そう。
違う標識とかあれ。
標識今までちょっとよくわかんないな。
いまだにわかんないってもうずっとわかんねえよ。今わかんない。
一時停止とかでわかるけど、一通のマークとかわかりにくくない、なんか。
いやわかりやすいよ。
あ本当？全然。
確か青に白の矢印でしょ？
そう。なんか一通かどうか分かりにくいなと。
あそれで初めて行くとことかだと確かにその看板見落としてとか分かりづらい。
あと渋谷とか首都高とか、
うん、
もう標識見てる暇ねえ時あるから。
まあね都内は、ね、結構、ね、
わけ分かんねえみたいな。もうぐるぐる同じとこ回っちゃったりするでしょ、
うん、
渋谷なんて俺もうほんと何周したか分かんないよ同じような道。
私はね、うん、行こうと思わないですよね。
ほんとね、カーナビの言う通りにしないといけないの。
あ
これカーナビの言う通りにすると、そのなんかなんだっけあれ、OBS じゃなくてなんか
GPS？
渋滞をを検知してくれるさ、
あ
やつあんじゃん、
うん、
あれによってさ、この万年渋滞してっから、
うん、
どこもかしこも、
まあね、
そのなんかこう迂回路みたいな設定してくれるんだよ。
あーなるほど。
でもその迂回路ってさ、もう渋谷なんてクソ道狭いのにさ
あ、裏の方入っちゃうとね。
そうなんかそれこそ一通の道を案内されたりして、
あ、うん、
でそっち曲がってみたらさめっちゃ人いるみたいな。
あーでもそうか、渋谷のなんかそういう裏の方ってそうだね。
そう細くて人もいっぱいいるけど一応車道みたいな。
あ
でも人ももう車道待ってちゃってるみたいな。
あるある。
もうすごい大変。あと港区とか走りやすいけど、
うん、
なんか場違い感あるからね。高級車多いの。それ
関係ないでしょそこ。
夜すごいぞ。い
うん、
夜高級車ばっかり。
昼はいないの。
昼はあんま見たことないね。普通の車も業者さんの車もあるけど、
ね、
夜もすごいタクシーと高級車みたいな。その中をワナンバーの俺が、
うん。
駆け抜けるっていう。
レンタカーで行ったの。
レンタカーで大体。
あ向こうで借りて。
あそう。いや神奈川県から行くのは結構大変よ。
大変よ、距離もあるし。あ、
高速使っていっても1時間以上
かかるし、ね、かかりますね。
でまたあの分かりにくいんだよな、ね、
うん、
なんであんな分かりにくいの。
いや、いやそれ道がだからごちゃごちゃしてるから
ね。高速の E17 で出るとかさ、
あ
で出口一番左のみですと言ってカーナビが言われてさ、でじゃあ一番左寄るかっつって一番左寄ったらさ、うん、なんかこう先に出てくる曲がる外に出るあの出口のとこが出てきちゃって
どういうことだ先に出てくる曲がる出口の、
俺が出る出口の前のにもう一個出口があって、
あ
でもカーナビが、
なるほどそういうこと、
俺に左出口ですとか言うから、じゃあ左に行きゃいいのかなと思って、もう3路線ぐらいあんじゃん、
ある、
あれの一番左にさ寄ってったらさ、うん、もう右に行かなきゃもうその出口か回避できないみたいな感じになってで右行こうとするんだけどもうパツパツでさ、
あ
それこそもう、もう007ワールドスピードの車線変更よもう全然隙間ないその大型トラックと業務用のバンの間にすいませんっつってもう無理やりこうクラー入ってって、もうスピード合わせるみたいな感じになっちゃってさ、
まあね、し初めてだとそうだよね、分かんないよね。
そう毎回そうなんだ。あのカーナビもうちょっと高速仕様にしてほしいわ。
あーそっか、タイミング言われるタイミングによっては違うところで降りちゃったりとか、
左に寄ってくださいとかって
ちょっと
左にペーッ、うん、違うじゃんっつって、
まあ、
もう慌ててウインカー出してカッコカッコカッコカッコ
大変でしたね
意外とないのそういうの。
いやあるある
あるで
しょ。でもあの基本ね、あんまねそういう冒険しないからね、知らないとことかは行かないし、行くならあのすぐ調べてから行くからそこまでね焦ることない。もうぶっつけ本番でそのわけわかんないとこ行ったりとかない。
スポーツタイプの車乗ってなかった
まあ若干ね
コンバーチブルの
まあだからちゃんと調べてから行くから
なんてつまんねえやつ
楽しいですよ、楽しいですよ
赤いシートだったよ確かに、革張りのね、
赤いです。
皆さん狙うならね高級車のスポーツタイプの赤張りのシートがいいですよ
なんだよそれ
いやまあそんなんもあってさ、それで教習所の話ちょっと結構面白いなと思って、いや俺の時もねギリギリだったんだよね俺、
あの期間が、
そうもうなんか結構忙しくて行かないで、うん、あと4日で切れるとかいう時に撮ったんだよ俺。
本当にギリギリだね。
そう。でなんか教習所の人にさ、うん、ちょっと忙しくてなかなか来れなくて、これ期間ってあれですか、
うん、
伸びたりしますかっつって聞いたら、うん、伸びるわけないじゃないですかって真顔で言われてさまあまあ僕は悪いんだけど、
うん、
悪いんだけどそんなに怖く言わなくてもいいんじゃないと思う。
いやそれは知らないよ
、まあ、伸びるわけないじゃないって言われて、あそうっすかすいませんっつって、もう慌てて通ったね。
いやそれでギリギリだった
そう。で俺川崎の大学に行ってて、
うん、
川崎から帰ってきて地元の教習所に行ってたから、
あーそっかそっか、
だからこう電車で1時間20分30分かかんのよ。
うん、
それから行くでしょ。
そうだね、
もう眠くてね。
あーでも確かにそうか、そう考えるとちょっと通うの大変だよ。
そうあれやっぱね通いやすいところに行った方がいいね。
うん、向こうで通った方が良かったんじゃない。
まさにその通りなんだよね
なんでこっちにした
まさにその通りなんだよね。あの時ねなんかちょっといろいろあったんだよね、こっち戻ってくるみたいな話もあったし。
あーそうだった。
そのまんま川崎に、
うん、
まあ当時の上り戸に、
うん、
当時の上り戸
だ、ね、
今も上り戸だけど、あの上り戸に住んだまんまか分かんない時期だったの。
あーなるほどなるほど。
ちょうどその狭間みたいなところで、まあ、とりあえず戻る予定だからじゃあ地元で撮りますかと思って、
うん、
やったらさ地元のやつはまたさ遠いんだ駅から。
あー最寄りの駅からも遠いよね。でもあれバス出てるから。
そうバスが出てるんだけどさ、そのバスも時間じゃん。
まあそりゃそうでしょ。
それに合わせるのはすごい大変だったの。川崎から1時間半近く電車でかけて帰ってきて、
うん、ああそうかそうか、
でバス乗っていくでしょ
う、うん、
まあ正味2時間20分30分ぐらいかかるのよ、
うん、
あれもうなんかだんだんめんどくさくなってきて、
ああまあめんどくさいっちゃめんどくさい、
うん、もういっかと思ってたんだよね正直。
いやもったいないよそれ。
でも免許もいらねえんじゃねえかと思ったんだけど、
うん、
まあ一応ね、あの取りましたけど。
ああなるほどね、そんなことがあったと、
うん、懐かしの。
はあ、でもその話は知らなかったね。
あそう、
うん、
まあ聞きとして話すこともないからね。
まあそうだね
僕の免許取得状況をね君に報告してもね、
そうだ
君も困るでしょ
うん、
でも比較的ね君は早く取ったけどね。
うん、
僕もあんまり車に乗せてもらった記憶がないからさ。
いやだってなんか いじるでしょな、乗った時に変ななんかオーディオのあたりをぐちゃぐちゃにしていくでしょ。
そうそうそう、オーディオの外れちゃったんだよね。
あーそうそうそう、前の車の時に、
ね、オーディオのなんかコンソールみたいなやつが、うん、なんかこれ引っ張ったら取れんじゃねえかと思ってなんかちょっと浮いてたんだよ、
うん、
端が。中村君の車に乗せてもらってなんか港かなんか行って、
あ行った行った、
それで、あいいな、いい感じのあれじゃないとか言いながら見てたら音楽いじるところがなんかちょっと浮いてたから、
うん、
引っ張ったら取れんじゃねえっつって、
うん、
ガッてやったら取れたんだよそれでそれを見た中村くんがすごい怒って、
いやあれはちょっとな、
すごい怒って、もうおしまいだよおしまい、もう帰るぞ
おしまいだよ、終わっちゃったんだよもうそれでやる気なくなっちゃった
から、もう二度と乗せないからっつって、ね、うん、でもそんなこと言いながらもう一回乗せてくれて、
あーあったか。
で次乗った時はそのシフトの
なんかシフトノブ、
ノブっていうのあれ
棒、
マニュアルの棒がなんか、うん、そのなんか卑猥な道具みたいだなっつって、
長いのにしてたからね
なんかこれ回りそうだなと思って、
うん、
僕やっぱ構造理解がすごいね、あのできるタイプだからこれ回るんじゃねえかっつってこう半時計回りくるくるっとしたら取れて、
うん、あれ回してつけるやつだ
から、コンビニかなんか行った間に取って、
うん、
戻ってきた時にこれ取れたよっつったらまた怒ってね、
それいい気分良くないでしょ、
お前もうやめろよっつって本気切れ本気切れしてたから
やっぱいじられんの嫌なんだよな、やって触られてさ。
で3回目は乗せてもらった時に車が汚かったからちょっと洗車したらっつって
あったそれは、うん、
で前あのフリースペースもう2年ぐらい前に話しましたけど、
うん、
洗車したらっつってたまたま僕がねその板金工場的なところあるから、
あ
そこあの使えるからさ行こうよっつって行
った
ら、君が車庫端に改造してたせいで、うん、あの段差であの前のフェンダーが全部真っ二つに割れるっていう、
あれは衝撃だったね
バキバキバキバキっつってね、
擦るだけかと思ったんだけどね、せいぜい
半分にね
割れたからな
真ん中から
あれも今となっちゃいい思い出だよ
あん時は怒ってなかった。
であれだって自分でやったからしょうがない。
あの時は怒ってなかったけど、うん、そのなんか笑ってなかったね。
いや笑わないよそんな何も笑えないよ
すごく落ち込んでそのまま飲まないで帰ったからね
あれのあの後どうしたかもう覚えてない
車置いて戻ってこいよ飲み行こうぜっつったんだけど戻ってこなかったの、うん、でも帰るから今日はっつって帰ってったからさ、
まあ落ち込んじゃったよね
毎回ね車曰く付きのあれがあると、
うん、だいたいこうあなたのせいですから
いやでもほんとね教習所の思い出は結構あるなと思ってさ、
僕
まあ最初に入った会社で結構車移動が多かったから、
ああそうだねそうだね、
でまああのほんとねもう自分のせいですよ、自分悪いんですけど
確か
自分悪いんですけど、あの違反者講習に、
ああそっちかそっちか、
はい、
ああよかった、ね、そっちで、
えどっち、
いやあっちの話はさすがにあんま良くないなと思って、
えどこの話よ、
いやこれどこ分かるかな、これどこまで言っていいかあれだけど、
うん、
え会社の車、
あもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういい
よかった気づいてくれて
とんでもない話を出すんじゃないよ
それ言い始めんのかと
思っていやいやまさかまさか、いやいやいやいやそんななんともないなんでもないよ今
なんでもないね、
今の冗談じゃない今の冗談だろ
冗談冗談、
とんでもないこと言うんじゃないよ、ハッと押すぞ
いや本当にダメなやつい
やいや、でもまあその違反者ね、講習にも本当自分のせいなんですけど、
うん、
まあ行ったんですよ、
ああはい、
違反者講習行ったことある、
違反者はないね、
いやーよくないねあれはね、
まあそりゃね、
うん、
違反してる人が行くとこだから、
ほんとね、ヤンキーとトラックのうんちゃんしかいなくてものすごく柄悪いのよ。
あー、そういう感じなんだ。
でまたみんな違反者だから、
うん、
行きたくないんだよね。
まあね、
やりたくない講習受けるから、
うん、
もうちょっとこいつキレてんのかみたいな
違反したのに、
キレてるなんですよが通じないのよ。切れてるから
あ、もう切れてんの
みんなね、すごい不機嫌なんだけどさ、
うん、
それに混じってこう違反者講習をすると、
うんうん、
でまあ眉毛がみんなないし、
ないのね。
ああで僕も眉毛はなかったんだけど、
あ、その時なかったの、
うん、引っかいちゃってね。
引っかいちゃったのね。
ああ、の一応見ます。
一応見ますよ、
うん、これが違反者講習した時に、あの免許更新の時にやるの、違反者講習って。
ああ、そうそうそう、
更新だからその時写真も撮るんだけど、
うん、
これが僕が違反者講習を受けた時の写真です。
ああ、これはあのないね
これね、あのいろんな人に見せたんだけど、
あ、
みんな大体あの北海道で違法なマッサージ店をやってるって、
うん、ああでもなんかねそれっぽく見えちゃう、やっぱ
これ本当ね写真が悪いよね、うん、
あとなんかちょっとやっぱ顔違うな、目もねなんか眠そうな感じだしねやっぱこの黒いやっぱ T シャツがね、なんかそれっぽい、これ金のネックレスしてるからもう完全にそれだ
本当ね、あの僕自身はさ、すごい優しげな風貌じゃない
まあまあどうだろう、わかんないけどね、それはね、なんとも言えない、
ほんわかした、
まあ、そういう時もあるしね。
そういう時もある、そういう時も、うん、じゃない時もある。
あとはなんかもうあんま、あ、なんというかね、
なんだ俺の目を見て言ってみろ俺の目を見て言ってみろ
まあまあまあそういう風貌ですよ、う
ん、それがやっぱねこう写真になるとこういう風になっちゃうっていうね。
なんかみんなそうだよね。でもね、
いや結構そうよね。君のあんの、
いや意味はないけど。
あ、そうなの。常に持ってないと警察に事情聴取された時困んじゃん。
あー、そっかそっかそっか、
うん、
それはそうだな。事情聴取、
自分の職質証明書も何かありますかとか言って言われた時
ない。なんかなくすと嫌だから
車に入れて
乗るとき、いや乗るときしか持ってない。
あ、ほうな、
うん、別で持ってて。
じゃあ置き引きはできませんね皆さん
赤バリ、なんなのよ、
赤バリのスポーツカー見つけても
何言ってんのだ、財布に入れてるけどねみんなね。
あ、まあ大体そう
だね、そういう人多いけど、うん、
まあまあまあみたいな感じでさ、で違反者講習受けんじゃん、
うん、
でさっき学科がもう眠くて無理だみたいな話したでしょ。
そうね、
もうほんとそうなの。俺違反者講習した時20代後半だったけど、
うん、
もう眠くてな。
どんぐらいビデオ見んの、あれ
1時間あったかな、50分とかだったかな。なんかね、そのなんか事故をしちゃった人の、
あ、
そのなんか末路みたいな。
面白そうじゃん。
いやこれね、
面白そうって今あれだけど、
もう転落人生みたいなやつなのよ。
うん、
で最終的にはそこの会社の社、なんか社員が事故っちゃったみたいなやつなんだけど、
うん、ああなるほど、
社長と一緒に頑張ってこうみたいな感じで終わるんだけど。
あ、そういうちょっとあれなんだ、は、一応ハッピーエンドにして
る。そうそうそう、そのまあ、でその後確かその実際の事故の映像とかなんかこう、
うん、
こういうところで事故が起こりやすいですと、だから気をつけなきゃいけませんよみたいな。
はあ、そういう、あ、面白いね。
そうそう、やつやってて、うん、ただもうあの周り7割ぐらい寝てるから、
うん、また違反者だよそれまたやっちゃう人。
特にヤンキーたちの眠り率が尋常じゃなくて、
あ、
いや寝ると起こされるの、
うん、
でさ、もうさっきも言ったように7割寝てるから、
うん、
もう10分15分に1回寝ないでくださいとか言って起きてくださいとか言って声がするわけ。
もうひどいな本当にな
みんな寝てるし、でみんな見てる時 もう肘ついて、
うん、
なんだみたいな感じで、も
う反省の色が見られない
もう本当に周りそんな人たちだけでさ、
うん、
もう真面目なのは僕だけですわ
そうですか、うん、
まあそうは言っても僕もちょっと寝ましたけど、
あ、
寝ちゃうんだよな、暗く、
あ、そうだよ、ね、
暗くなるしね、ちょっとね、
あ、
耐えらんないんだよもう。
そんなに、あ、でもそっか、ずっとだとそうか。
そうで、まあトラックのうんちゃんはなんでか知んないけど耳に電話出るやつ
あるね、あれで聞こえて喋
る、そうそうそう、あれをまだつけっぱで来てるし
仕事中なんじゃない一応。
分かんない、どうすんだろうな、あれビデオ見てるとき来たら電話出る
の。そうだよね
すいませんけどつって、いや今ちょっと違反ビデオ見てるんでつって
出んのか分かんない。
いやもうほんとね、うん、そういう感じだったんで、もう次回はぜひ中村さんにも参加してみてほしいなと。
やだよ、
一回は見てみてほしいな。
時間もかかるし、あれだってよ、なんか日にち決まってるでしょ確か。いつでも、平日ならいつでもみたいな感じじゃないでしょ確か。
そうだよ、
違反者講習、うん、
この日のこの時間の間で来てくださいみたいな、
ね、長いし場所もなんか違うとこでやるし。
そう、俺は警察署だったかな。
あ、警察署だった。
あ、警察署のなんか別室みたいな。
ああ、なんかそれも嫌だし、
めちゃくちゃめんどくさいけどね、ほんとね。まあぜひね、次回は中村さんの違反者講習体験談をお待ちしておりますと。
いや、なんで移送のために違反しなきゃいけないんで冗談じゃない。
いや、もうやっぱもう間を持たせてもらうためにね、頑張っていただこうということでございます。では本日のコーナーに行こうと思います。
忘れてた。あ、
ちょっとですね、これモニターの問題でですね、
びっくりした、
椅子の手すりが回ってこけそうになったの。
うん、
そういうのやめてもらいます。こういう、
すいません、すいません、
こういうタイミングでは、
うん、そうだね、もう申し訳なかったどうぞ続けてください。
ちょっとね、あのモニター BGM が出ないんで。
あ、別に大丈夫ですよ、
はい、あの配信では、
うん、
これ今 BGM 鳴ってるとなると思うんですけど、
うん、
我々の耳には一切聞こえてこないっていう。
まあ大丈夫でしょ。
じゃあまあノリでね、いきましょう。
なんで、ほんと嫌いな言葉でノリでって。
中村さん、これなんすかのコーナーでございます。
はい、
中村さんこれなんすかのコーナーは、僕が聞いてきた言葉や最近流行りの言葉などを中村さんに紹介してもらおうという意欲的なコーナーでございます。はい、本日の言葉なんですけど、はい、まあ全国知られている。
何全国知られているって、もうじゃあ分かりやすい、
場合によってはワールド。
何よもう、
ワールドエンドジャパン。そういうなんかあれありそうだねそういうなんかこう法人、
ああ、そういう
ワールドエンドジャパンみたいな、
うん、NPO 法人
そうそうそうそうありそうだよ、ね、
ありそう
ワールドエンド
ありそうだね。
ワールドエンドジャパンは寄付を募集して
ます。そう、あ、たまにテレビでやってますけど
映像で、ね、ありそうですけど、うん、はい、本日紹介していただく言葉はこちら、はい、江戸城。
はあ、江戸城ね、
はい、まあ、江戸城について解説しようというのは、まあ、ほぼ無理、
深すぎて、深すぎて
歴史も多いですし、まあ、いろいろあるんで、まあ、知ってる範囲で解説していただこうというところでございます、ね、皆さんもね一度は耳にしたこともあるだろうし、まあ、大体、まあ、あんまりこうね地方在住だとあれかもしれませんけど、まあ、関東近辺我々は、まあ、一度は目にしたことがありますよね。
うん、これ引っ掛けだろ
いやいやいやいや
いや、分かってるから。あ、でもあのその歴史がねどうとかは分かんない、はい、まあ、まあ詳しくは、
はい、じゃあね、今日は江戸城について解説していただこうと思います。
ブラタモリじゃん。
中村さん、江戸城とは何ですか。
これ一言でいいですか。じゃあ、はい、江戸城とは皇居です。これどういいでしょそれで。そんな長くやんなきゃダメ。これ誰だっつ、言われちゃうと困るみたいな。あー、泳がされてんなこれ。いや、そうなんだ。から実際もうあの城があるわけじゃない、もう皇居ですから。江戸城っていうのはもうないですから。ないないって言うとあれ、それいいでしょもうそれで。あとはもう怪しいからいろいろ言うと、
我々とも実は少し縁があるお城ってことご存知ですか。
いや、あのだって それわかんない、あんのかもしれないけど、そのわかんない、そこまでは詳しいことは。我々ってどういうことですか。
我々
この辺りとっていうこと
ですか。そうですね、まあまあまあ、まあ、そうと言ってもいいかもしれません。
あんまわかんないな、そっちやな。
じゃあ江戸城とは皇居であると
それで十分だろそれ知らない人いるよ多分。
そんなことないでしょ。
何江戸城ってあの江戸城じゃない、
はい、江戸城とは、まあ、まさにそうですね。現在では皇居として使われております江戸城跡でございますね、うん、まあ、外堀内堀となっておるあそこでございます。もともと築城したのは太田道灌という方でして、うん、江戸さんっていうのは実はいたんだよね。
あ、そうなの。
太田道灌が江戸城を作る前にあの辺一帯をこう取り仕切ってた江戸さん、江戸何がしという方がいらっしゃって、うん、ほんでその人が作ってたのは、うん、あの江戸城じゃないの
よ。あ、違うの。
そう、江戸何がしって人がいたんだけど、ちょっと離れたところ、ね、どこだったっけな、荒川かどっかの方に居宅があった江戸さんという方が仕切ってた場所なんですよ。でそこに作ったのが江戸城なんですけど、ほんで太田道灌が作って江戸城を築城して、でその時はちょっとちっちゃい城、
ちっちゃい城だった、
ね、ちっちゃい城だったと言われておりますと。ほんでその後、何が我々と縁が深いかっていうと、北条氏の持ち物だった。
ああ、そうだったの、はい、一時期、
はい、あの関東近辺っていうのはもう北条のもう支配下だった全部。
なんかその結構広めの時はあの知ってますよ。
でもまさにそう、時期が本当に関東、ね、もうこの辺のその現在でいう東京、神奈川、静岡、云々近辺はもうそれらの中心は全てこの我々の住む小田原であったという時代がございまして、うん、なんでまあなんていう、北条氏がそこ太田道灌を作った江戸城を支配下に置いていたこともあると。でその後豊臣秀吉により徳川家康が江戸城に入るわけですね。江戸城お前のもんに、お前やってこいと。
やってこい。
お前支配下に置けと、うん、いうことで江戸城に入るわけなんですけど、まあ、実際にいなかったらしいけどね。京都、
ああそうなんだ。
京都の伏見にいたらしいんですけど、
一応まあ支、まあ、支配、
そう支配下に置けと言われて、
持ち物
で。ほんでまあいろんな土木工事をわーっとして、うん、これで現在の皇居みたいな大きいちゃんとした構えの江戸城になったと。うん、いうものになっているというものでございます。で本来は家康もこの北条を攻め落とした後に入るんだったら、うん、小田原に入るはずだったんです。
ああ、なるほどなるほど。
本来であればね。でそれは江戸城なんて当時はほらその小さい小城みたいなものだから、うん、そこに入れられたなんて左遷だったんじゃないかとかいろいろ言われてるんですけど、最近の研究では江戸港、港があったんだって。
あ、昔はじゃあその辺り海だったのね。
いや海ではないんだけど
港があったでしょ。だって
近くにね、江戸の近く、まあ、だから東京の
海ではないよ、それ海ではないんだけど、
東京の港があったんで、
その近かったでしょ。
実はそんなに左遷でもなかったっていう、
うんうん、
関東の中心一応小田原になってたんだけど、江戸近辺も結構発展しててその中に派遣されたんで、まあそんな今まで言われるみたいに左遷されて秀吉に嫌われたから江戸城に入ったわけじゃないよっていう、ね、
っていうお話
っていうお話だ。もしかしたらそれが少しベクトルが変わってれば今の東京はこの辺だった可能性もある。
あー、なるほど。
その時に江戸城に入んないで小田原城に、徳川家康が、
うん、
小田原城に入ることになってれば、もしかしたらこの辺があ
れ
日本の首都になっていたかもしれない、
うん、そりゃ面白いね。
そうだろうっていう話らしいです、う
ん、結局ちょっとごめんなさい、あれどういう、何を言わせたかったの、 そこまでのなり歴史を聞きたかったの。
この話一応ね、小田原在住者では、うん、意外とちょっと前に盛り上がったんですよ。
え、そうなの、うん、なんか、まあ、
小田原在住者、いや、まあ、普通に本とか雑誌とかに取り上げられてた。その今まで
最近、
そう、今まで江戸城の近辺が徳川家康が支配下に置いた時って、うん、すごいこうしょぼい町だったから左遷だって言われてたんだけど、うん、そうじゃないってことが分かってきたっていうのでちょっと盛り上がったのよ。
あ、最近分かって盛り上がってたってことね、
うん、そうそうそう、それでもしかしたらその小田原が首都だったかもみたいな話が出たりとか、
それでやっぱ盛り上がっちゃうわけだ我々としては、
まあ、パーリーパーリーすると、
ああ、それそうだな、わかるわかる それが知らなかったけどね。
それが今ではこんな寂れた街になってしまったんですけど、うん、もしかしたら一歩間違えればここはこの辺が原宿だった可能性もあるわけ。
じゃあ若い人がいっぱいいたかもしんないんだ。
そうだね、すぐ近くに新宿あるしね。
ああ
新宿だけどあれ確か。
あ、そうそう、確か
新宿もあるしね。
あそこね、うん、あっちのね
でっかい野村ビルとかが新宿にボーンと。
まあそれでもおかしくないです、
あったかもしれないというイフのお話。
あったかもしれないしなかったかもしれない。
以上ここまでは中村さんこれなんすかのコーナーでした。
いやでもね
相変わらずのね解説ありがとうございます。
いやもうあれかなと思って、その徳川云々の話は確かに学校とかでも習うじゃないです か、その辺なんか中途半端にだらだら言うのもなとか思って。
結局なんかこ
れいいじゃん一言で。
地元のことなんだから教えてほしかったんってあるんだけど、
うん、
あのよくよくあれしてみたら、あの俺たちが学んでた時ぐらいは本当にそこまでは分かってなかったみたいな、あんまり詳しくは。
うん、最近分かったんでしょ。
そう、埋蔵物とかいろんな文献記録とかを照合してって、あそうでもなかったのねみたいな、まあ通説ですね。説が結局は。
じゃあその可能性が あるっていう段階なんだ。まだ
100% じゃないみたいなんだけど、まあどうもそういうことではなかったらしいよっていう。
なるほどなるほど。
だからまあ今後もっとね研究が深くなっていくと、もしかしたらその小田原首都計画とかも徳川家康が決めてたかもしれないよね。
まあな、
うん、江戸にも入ってるけど、もともとの関東の中心は小田原なんだから、うん、江戸はじゃあまあ僕たちが江戸と呼んでるあの大きな町は小田原に作ろうってなってたかもしれない、うん、
なってたかもしれないね。
小田原都になってたかもしれないね現代では。
ちょっと語呂悪いな。まあいいけどな。
小田原と、
うん、
っていうですねお話でございました。面白いね。俺このなんか地元の歴史は結構面白いなと本当思うのよ。
あーでも確かにちゃんとこう調べるっていうかね。
そうで、しかも気にしたことないよね、このいい if、
うん、
もしが結構面白くて、
あ
ーその本当微妙なところで別の道にそれたからそうならなかったっていうのが結構いろんなところにあるから。
あこれは確かにそうだわ。
そういうのを見つけると面白い。ね、日本初の用水路も小田原用水っていうのがあって、
うん、
前中村くんと散歩したことあるけどさ、
あの
用水、
あの用水ね、
あれだってねもうちょっとこう歴史遺産として周りが整備されてれば多分日本の歴史、それこそ歴史遺産みたいな感じの登録があるはずなんだけど、うん、まあ、住宅街のど真ん中になっちゃってるからね、もう あまりに生活に密着しすぎて。
ああそういうのもあってなのかな。
そうそう、でももしも、まあ、例えばちょっともう戦火に焼かれたとかさ、
うん、
その後用水路だけ残ったとか、うん、になったらもう周りは平野とかになってたもんね。
あ
歴史遺産として保護するために住宅は作らないとか、
うんうん、
そうするとこの辺の風景が全然違うじゃん。
それいいね。それ違いますわな。
小田原歴史公園みたいな、
ありそう。あんじゃないの。
日比谷公園みたいになってたかもしれない。
ああ
そう思うと僕たち の小田原人社工房のある店なんかもさ、
この辺一帯はね
平野ですよ。公園、日比谷公園みたいな巨大な、
じゃあラピクニックとかできるんだ。
そう、俺たちが今いるこの僕の仕事部屋ももしかしたら誰かがここでサンドイッチを食べて、
春なんかね、
そう芝生に寝そべってい
いね、
愛を交わしたり、
うん、
家族で心を通わせたり。
やっぱちょっとあれだな、まあ、愛を知らないから家族でか出てこなかったね。
そうなんだよね、
家族って何するんだろう。家族ってなんだろうみたいな。
あんまりこう一家団らんみたいなあの経験がないもんね。
いや
僕も
そんなことないだろ。そんなこと言わないでください。
そういうのがあんまりない家庭育ったも
ん
ね。
そんなことない
よ。そのなんか男女のなんだその
何それは出てこないって変な感じになっちゃう。
あれがあったりするわけじゃない。
あれはないです
。夜のその公園でその男女がなんだなんかこうチュッチュッチュッチュッっていうかなんかこういいねかあれだねみたいな感じになって
いや、なんないですよ。
でもしかしたらこの場所もそうなってたかもしれないねっていうね。
まあまあね、
うん、そういうあの大きな都市はさ、必ずそういう自然公園とかができ ますから。
あ、あるね。
自然公園になる前にはその住居とかが一掃される何かが必ず再開発だったり、うん、その戦火にさらされたりとかあるから、そういう風になったかもしれない、もしかしたら。たまたま家康が向こうに行ったんで、そうこういうことになったけどっていう。
まあそういうことだね、うん、
それをね結構調べるの僕は結構好き、面白いね。
あ、面白いね、うん、あ、面白い面白い
こいつ本当にお金、金と女しか好きじゃないからな。
じゃあそれ最低なやつじゃないか、それだけ。
はい、そんな中村さんと一緒にやってまいりました。あ、以上ここまではモジカルフリースペースのお時間でした。お送りしたのは編集長のりさとしと
ライター中村、
金好き女好き中村がお送りしました。
違う違う、
さよなら。金好きだろ。
でも好きだけど